皆さんこんにちは、三井リンクスの加藤です。
佐竹です。
はい、では今回も三井テックラジオをやっていきたいと思います。三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです。前回のエピソードからちょっと期間が空いてしまいましたが、皆様いかがお過ごしだったでしょうか？
この期間にいろんなことがありましたね。
そうですね、いつの間にか年も明けてますよ。
ですね。でも一番のトピックスは三井リンクスのコーポレートサイトをリニューアルしたことじゃないですか？
そうですね。採用サイトとか英語ページとかブログなどは除いて日本語の静的ページを中心にリニューアルを行いました。なので今回はそのリニューアルについての振り返りトークといってみましょう。
はい、まず私の話からになるんですけど、私は制作者で入社してから初めて自社サイトのリニューアルを担当したんですね。で、自社サイトの場合ある程度自分たちで方向性だったり進め方を決めたりする必要があるんですよね。
ああ、まあ確かにそうですね。自社サイトの場合は受発注の関係が存在しないので、プロジェクトのすべてのプロセスにおいて自分たちが主体的に動いて完結させる必要があるっていうのは、まあ、普段のプロジェクトとは大きな違いかもしれないですね。
はい、私は開発者として技術的な要件を決めたり技術選定をしたりすることはあるんですけど、そこまで上流工程に関わることは多くなかったので、プロジェクトによって役割が違ってくることもあるんだなっていうことに気がつきました。
なるほど。私は立場上なのか分かりませんけども、通常のプロジェクトでもテクニカルディレクション的な役割が多くなってきてて、まあ、普段とあんまり変わらない感じだったんですけど、制作者目線だとそんな風に見えてたんですね。
そうなんですよ。でも、普段自分から見えないところでいろいろな役割、役職の人たちがどういうことを考えながらサイトを作っているのかを知るいい機会になりましたし、今回のリニューアルは情報設計は変えずに見た目を刷新するプロジェクトだったので、最初はまあ戸惑いましたけど比較的やりやすかったかなと思いました。
そうですね。あと自社のサイトではチャレンジングなことにも取り組みやすいので、まあ、リニューアルでは毎回チャレンジテーマみたいなものを決めていて、例えば前回2019年のリニューアルではダークテーマを取り入れてみたり、今回はデザインシステムの構築を目指しながら進めてみましょうという話をしました。
はい、チャレンジテーマが決まったことで取り入れてみたいこととかの意見もいろいろ出ましたよね。開発に限った話だとデザインシステムのコンポーネントライブラリーを作成するっていうところから、フレームワークを検討して今回使用することにもなったストロの話なんかも出てきたりしたんですよね。
そうですね。これまではテンプレートエンジンとかも使ってなかったので、内部のソースコードは実はかなり変わってますね。今回のエピソードではそのあたりも少し深掘りして話せたらいいなと思います。
ではまずデザインシステムですね。
はい、デザインシステムは業界で統一的に用いられている定義はないんですけど、簡単に説明するとしたら一貫したユーザーエクスペリエンスを提供するための仕組みのようなものです。で、聞いて分かる通り結局どこがゴールなのか明確にするのが難しいので、まずはデザインガイドライン作ることとデザイントークンを定義することを目指して始めた感じですね。
はい、デザイントークンを取り入れると既存のコンポーネントと似たコンポーネントを作成する場合に色やサイズに揺れが出てしまうということを防げたりするんですよね。
ですね。あるあるですけど、デザイントークンが定義されていない状態で構築すると、こう人の目には区別できないほど微妙に違うカラーコードがたくさん増えちゃったり、サイズ違いのボタンコンポーネントが何個もできちゃったりとかしますよね。
ですね。そのために今回のリニューアルではデザイナーと相談して 色とかサイズとか動きなどのスタイルガイドを作成してもらいました。そしてそれをもとにデザイントークンを JSON 形式で作成して、出力した CSS カスタムプロパティをコンポーネントに反映するっていうところまで対応しました。
はい、対応するにあたってのポイントって何かありますか？
そうですね、一番のポイントはコミュニケーションを恐れないということですかね。
おお、なんか本質的な感じですね。
はい、これまでせっかく考えて作っていただいたデザインに自分が何か言ってもいいのかっていう遠慮のような抵抗があったんですね。でもスタイルガイドをまとめて実装に落とし込むにはデザイナーの意図だったりデザインルールを理解していないままではちょっと難しかったので、わからないところや認識に齟齬があれば遠慮せずに確認したり提案するっていうようにしていました。
いいものを作るにはやっぱりフラットに意見を出し合える環境っていうのが大事だと思うので、デザインシステムがその一端を担う役割にもなったっていうことですね。
そうですね、これがもしフラットに意見を言える環境でなかったら、ルールが曖昧なデザイントークンをただ増やし続けるだけになってしまったと思うので、デザインシステムではコミュニケーションがポイントだなとやっぱり対応してみて実感したわけですね。
なるほど、いい気づきですね。ちなみに開発においては何か効果のようなものは感じましたか？
そうですね、デザイントークンはまずサイトで使用する色やサイズなどを集めたプリミティブトークンというものを作成して、それをそのまま使うのではなくって、ルールに合わせてセマンティックトークンというものにしてから使用するというようにしていました。でそうすることで、例えばライトモードの色のトークンと対になるダークモードの色のトークンっていうのをルールで決めていたので、デザインが2つ揃っていなくても作業を進められて作業の効率化が図れたかなと思います。
私もところどころこうコンポーネント作ったりとか手伝わさせてもらったりしたんですけど、デザイントークンがあるだけで、いい意味で制限されている感じというか、いつもだったらあんまりこう考えずにカラーコードを追加するような時もちょっと立ち止まって考えるきっかけになっていたような気がします。
そうですね、あとデザイントークンを定義した時に色のコントラスト比なども考慮していたので、セマンティックトークンさえ使っていれば自然とアクセシビリティも担保できる状態となっていたので、作業の標準化にもなったかなと思います。
なんか結構いいことづくめなので、デザインシステムに取り組む初めの一歩としては良かったのかなと思いました。はい、では次にアストロの話に移りましょうか。
はい、まずアストロが何か少し説明させていただきます。アストロはアプリケーションというよりはブログや EC サイトのようなドキュメントよりのウェブサイト構築にフォーカスしているウェブフレームワークです。
今回アストロを選んだのは何か理由とかありますか？
そうですね、アストロはビルド時に可能な限り JavaScript を排除して HTML と CSS を生成してくれたり、今回は使用しなかったんですけど、アストロが画像用のコンポーネントを標準で用意してくれていて、そのコンポーネントを使うと画像自体の最適化までやってくれたりするので、表示パフォーマンスを最適化するのに便利だと思ったんです。
なるほど、ページの表示が遅いとユーザーがサイトから離脱する要因にもなってしまうので、ビルドにかかる時間みたいな、その開発におけるパフォーマンスだけではなくて、ウェブサイト自体のパフォーマンスにどれだけ貢献するかっていうところもフレームワークを決めるときの選定基準の一つにしたいですよね。
そうですね、あとスコープ付きのスタイルがデフォルトで設定されているっていうのも選んだ理由の一つです。
スコープいいですね。スコープが別だと、例えば複数のコンポーネントでクラス名が被っていても互いに干渉しなくなって、より 堅牢なスタイルの設計ができますね。
はい。ただコンポーネントの組み合わせによってスタイルを変えたい場合だったり、 CMS でも使用するようなコンポーネントの場合はスコープの設定をなしにすることがあったので、セレクターの命名は基本的に重複しないようにしておくといいと思います。
なるほど。スコープは便利だけどあまりそこに頼りすぎないようにみたいな感じですかね。他に何か気をつけた方がいいことはありますか？
アストロに限らずですけど、フレームワークを使用するときはバージョンアップに気をつけたいですね。特に成熟しきっていないフレームワークを使用するときはバージョンアップが頻繁にあるので、その度に機能の追加だったり変更とか廃止に臨機応変に順応していく必要があります。
アストロアップデートのペース早いですよね。アストロのそのバージョン3がリリースされたときに自分がこう何気なくアップデートしたら、スコープ付きスタイルのデフォルトの仕様がウェアを使う方法から属性を使う方法に変わっていて、でいくつかのコンポーネントに影響が出ちゃってたのを佐竹さんが気づいてくれました。
そんなこともありましたよね。少しだけ別のプロジェクトに参加して戻ったら、その間にバージョンが上がっていってコンポーネントの見た目が変わっているんで、あの時はちょっとびっくりしました。
そうですよね、しっかり影響範囲を確認してなくてすみません。バージョンアップには、脆弱性の対応が含まれていることもあるので、極力アップデートには追従するのが望ましいとは思うんですけど、アップデートの際にはちゃんと移行ガイドとか破壊的変更があるかっていうのを確認しないとダメだなと、当たり前ですけど思いました。で、個人的に辛かったのはプロジェクトが始まった当初はバージョン2系で開発していて、でサイト全体で3000ページくらいあるんですけど、ビルドするのに約40分ぐらいかかってたんですよね。
プロジェクトが進むにつれてページ数がどんどん増えて、ビルドにかかる時間も比例して増えていくのは結構辛かったですね。
そうなんですよね。でもバージョン3がリリースされた時にフレームワーク内部の処理も最適化されたみたいで、レンダリングのパフォーマンスはかなり改善されて、結果的にビルド時間が5分くらいまで短縮されました。
5分も長いといえば長いですけど、前に比べたら良くなりましたよね。
そうですね。アストロが出力するコードは基本的に全部静的な HTML になるので、本当に超急ぎで更新したいときは HTML 直接編集することも、できるといえばできるんですけど、通常は CI/CD のプロセスに乗せてビルドから公開までを自動化できたらいいなと思ってます。このあたりは今後取り組んでいきたいと思っているところですね。はい、話したいことはまだたくさんあるんですけど、今日はここで終わりにします。
リニューアルは段階的に対応を進めているところなので、ブラッシュアップした内容も今後機会があればご紹介していきたいです。
そうですね、直近だとビュートランジションがアストロでも使えるようになったので、そのあたり導入してみたいなと思ったりしてます。今後はフロントエンドブログなどで発信していければと思います。最後に三重リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、チェックしてみてください。またこのポッドキャストは Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグ三重テックラジオでご意見ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。